ディアナチュラリスト、自然を愛する人たちへ。ハロー and welcome。 皆さんこんにちは。アメリカオレゴンから心を育てるガーデナーのサヤリンがお送りするこのポッドキャストでは、世界中のナチュラリストさんをゲストにお迎えし、自然からの癒し、そして植物や生き物をめでる楽しさをお伝えする番組です。ガーデニング、ハーブ、そして自然が皆さんのセラピーとなりますように。それではオレゴンから愛を込めてディアナチュラリストをお聞きください。前回のエピソードでリスナーさんの好きな植物の質問の中で、約3分の1の方がこのラベンダーっていうふうにお答えしたっていう話をしたんですが、その特集として中東のレバノンでラベンダーのある暮らしをしている内山明子さんという方をインタビューしました。実は彼女はガーデナーでもハーバリストさんでもない方で、ご職業はペアリンツコーチというね、子育てを応援されている方なんですけれども、ぜひね、この方から地中海地方での暮らしで、そして伝統的に家族ぐるみでされている精油や蒸留水作りについて聞いていただきたいと思います。で、前半は明子さんのレバノンでの暮らし方で、そして後半はラベンダーの蒸留法についてと、あとね、皆さんからのアンケートの質問や感想の続きをね、お話ししたいと思います。それではエピソード前編、地中海の自然と寄り添う暮らしをお聞きください。それでは、本日のエピソードは初の中東の国レバノンからのインタビューになります。でね、中東っていうことなんですけれども、気候的には地中海式気候っていうことになりますよね。
はい、そうです。
はい。で、私の住んでる南オレゴンも実は地中海式気候に、当たるわけなんですけれども、でやっぱりね、私はね、その地中海の食とか文化にとっても興味があるので、ぜひね、今日はたくさんいろんなね、お話をお聞きしたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、最初にリスナーの皆さんへ、明子さんのね、簡単な自己紹介をしていただけますか。
はい、こんにちは、内山明子です。私は今は紹介にありました通り、中東のレバノンというところに住んでいます。それで私は今はペアレンツコーチとして、子育て中のお母さんたちの心を整える、お手伝いをしています。以前はですね、フランス語を勉強しておりまして、フランス語の翻訳などもしておりました。はい、
ありがとうございます。で、その明子さんがどういうきっかけでレバノンに移住したのかをちょっと教えていただけますか。
はい、長くなりますよって感じなんですけど。
どうぞどうぞ。
はい、短く言えば、私は大学生の時に、小さい頃から海外に出たいなって、はずっと思っていて、それで、英語の勉強をしていたんですけれども、大学生の時にフランス語に興味を持ちまして、フランス語を勉強して、それからフランスに行く機会もあって、もともとは料理業界にいたんですけれども、専門学校、料理の専門学校にいたんですけれども、10年ぐらい経って他も見てみたい、外も見てみたいっていうことで、仕事を探しまして、それでアルジェリア、地中海のですね、アフリカ大陸側ですね、アルジェリアに行きまして、そこで、仕事をしばらくしていたんですけれども、そこで出会った夫と結婚し、その夫の故郷であるレバノンに来たという、大きく言えばそういうところです。
は
い、
じゃあアルジェリアっていうと、言語は
何語に、アラビア語なんですけれども、
アラビア語、そうか、
フランス語もかなり通じる、フランスで教育も、しているところですので、そこではフランス語で仕事をしてました。
そうなんです
はい。
ね。素晴らしい。なんか突然、ね、アルジェリアっていうところに行くっていうのもすごい勇気かなって思うんですけれども。
そうですね。はい。
なるほど。じゃあそういう理由でレバノンに。じゃあレバノンに、移住したのっていつ頃ですか？
2014年ですね。2014年からもう9年になりますね。こちらに来てから。は
ない
。
るほど。そうなんですね。レバノン住みやすいですか？
それがね、皆さんね、レバノンと聞いてどういうことをイメージされるか ちょっとお聞きしたいところもあるんですけれども、気候的には非常に過ごしやすい、地中海性気候というのもあるので、過ごしやすい場所ではあると思うんですけれども、やはり政治的に不安定、財政不安定なところがありますので、それがあることで、結構不便なところもあるといえばあります。
ね、そのあたりもちょっと今日ね、お話お聞きしたいなとは思ってるんですけども、まず今、その地中海式気候ってことで、普通、中東っていうと、その内陸の方とか行くと、砂漠っていうイメージがあると思うんですけども、レバノンは地中海に面してますよね。
そうなんです。地中海の東の端にあるんですね。なので、標高は、0スタートし
海
て、
抜ゼロ。
そう、海抜ゼロからスタートして、すごく急な、急にこう山に入るんですけれども、標高はもう2000メートルにも達する。もう2000メートル以上にもなると思うんですけれども、雪も降るという気候です。
そうですよね。だからお写真とか見てたら、眺めのいい ところを写していらっしゃったので、お家もそんな感じなんですか？
そうですね。レバノンで、首都ベイルートなんですけれども、子供が、学校があるときは、ベイルートで生活をしていて、で、義理の両親がリンゴ園を持っていて、うちの夫は今、そのリンゴ園のマネジメントをしている関係で、夏休みの間は、山の方に来て、標高1500メートルぐらいですかね、帰島写真見られたのは、その義理の両親の家からの眺めですね。はい、
へえ、
よく写真撮ってるのは。
そうそうそう、素晴らしい景色だなと思って。
気に入ってます。もうありがとうございますっていう感じですごく気に入っ
そん
て
なところにリンゴ園があるんですね。
ます。そうなんです。リンゴ園がね、結構この地域はリンゴ園が多くて、リンゴ農家という、専業農家というよりは、副業といいますか、他の仕事を持ちながら、リンゴ園も所有しているというような、感じなんですけれども、かなり、うちだけじゃなくて、この地域一帯、リンゴが園になってますね。はい。今、収穫時期がもうすぐっていうところです。
なんか意外ですよね。結構その皆さん多分砂漠って思っていながら、
そう
実
な
は
ん
でもね、中東といってもそういった地中海式気候がのね、場所もあり、ちょっとこの収録前にもお話ししてましたけど、山火事の話をね、ちょっとしてて、
そう、
オレゴンってやっぱりその夏にね、雷がたくさん落ちるので、毎年毎年山火事になってるんだけれども、レバノンでどうなんですかっていうふうに聞いたら、やっぱりあることはあるんですよね。
あることはあります。地中海沿岸の国々では、もう夏になると、もう毎年のように、森林火災がニュースになっているんですね。で、レバノンでも、全くないわけではないんですけれども、他の地域に比べたら少ないかなくらいで、この地中海って言ったら、やっぱり山火事、夏はもう山火事で、バーベキューの火は消してくださいってすごく言われますよね。
やっぱりそうですよね。だからオレゴンも一緒、やっぱり気候的な部分とか、雨量とか、多分近いと思うんですよね。だからきっと山火事もあるんじゃないかなと思ってたら、やっぱりね、ありますよね。でもそ
そうです
の、
ね。
もう本当にオレゴンって山火事になると、もうとにかくその消火するまでにもう何ヶ月もかかったりとか、で、それでその煙の被害ってものすごいんですけれども、なんでじゃあ、オレゴンはいつもそうなのっていう話になったときに、すごいやっぱりオレゴンの周りって森林がすごくあって、で、だから人の、立ち入れないような深い森林 みたいなのがいっぱいある。で、まあ、なおかつやっぱりその山火事がこうずっと続くってことは燃えるものがあるっていうことなわけで、それが広がって、まあ、煙の影響があるってことなんですけど、そのレバノンはなんていうの、密集してないっていうのかな、なんか森林地帯が少ないというか、そんな感じなんですかね。
そうですね、あの山、まあ、私が見ている範囲で、このレバノン全土を見たことではないんですけれども、今1500メートル、標高1500メートルのところにいて見える景色っていうのは、すごくゴツゴツした岩肌が見える低木の、低木がポツンポツンってこうなんか、あの、あるような感じで、もう密集した森林っていうのは、もう本当にあのレバノン杉の保護区域みたいなところで守られてるところぐらいしかないんですよね。だから、あの地中海性気候でね、空気は乾燥していて、砂漠みたいになんかこう何も入ってないっていうわけじゃなくて、ちょっと入ってるんだけれども、あのまあ、燃えるものがないというか、その密集した木が生えてる大きな区域、あと消防隊がこう入るのも大変な、ような森林っていうのはないですね。
ね、やっぱりその差なんですね。あの、まあ、以前私もうちの主人消防、あの山の消防士だったんですけども、
あ、そうなんですね。
だから結局そのオフシーズンの時にはそういったその枯れ木だったり、あのそういったものをこう取り除くような、まあ、のフォレストマネジメント、だから森林のマネジメントみたいのをやっぱりやってましたよね。
そうですね、必要になりますよね、規模が大きくなると、ね、
そうなんです。だからお家でもその土地持ってる方がその山火事 その被害を防ぐために、そのお家の何メートル以内のところはあのそういった木を植えちゃいけないとか、切ったりするとか、こうすく木をすくみたいな、そういうことをやるようにしようみたいなこと言われてましたね、やっぱり。
あの本当に、地中海沿岸部でもあの毎年そうなるので、やはり、マネジメントっていうことでね、始めてるところが、たくさんあると思います。あの気温もね、すごく上昇してるんですよね。ここだけではなくて、あの全世界的なことだとは思うんですけれども、あの非常に温度が、夏の温度が異常に、あの毎年高くなって、その影響もあるって言われてるんですよね。あとは水不足になるので、どうしてもやっぱりカラカラしてしまって、その木の枝がね、こう落ちて、さっきおっしゃってたように、木の枝が落ちて、それがもう燃える材料になっているっていう、しかもあの雨が非常に、降らない乾燥なんかが続くと、どんどんどんどん燃えやすくなってしまうっていうところがありますよね。
そうですね、
いつも日本みたいにいつも雨が降ってるわけではないのでね。
本当そうですよね。だから本当あのレバノンって、まあ、遠い国なんですけど、やっぱその気候的なところで考えたら、やっぱりあの、この南オレゴンと似てる部分たくさんあるなって思ってて、まあ、ただその国柄のことを考えると、例えばその食のこととかね、まあ、少しやっぱ違うのかなっていう、あのアメリカンダイエットとやっぱりその地中海ダイエットって違うので、なんかそのあたりのことちょっとやっぱり聞いていきたいなと思ってて、やっぱりなんか私すごいやっぱ食についてすごい興味があって、食べ物の話するのとか大好きなんですけど、
そうなんですね、はい、私もそうです。プロフェッショナルではないんですけれども、あの前職も前々職になってしまいますけれども、調理師専門学校の職員として、仕事をしていましたので、そういうのはもういつも話題になってるっていうところです。
やっぱりでもあれですよね、食レバノンの方の食っていうのも地中海ダイエットベースみたいな感じですか？
そうですね、やはりオリーブオイルですよね。もう、あのいつも食卓にはオリーブオイルっていう、もうどの料理でもオリーブオイルは使うっていうオリーブオイル文化ですよね。
そうなんですね、
はい、
なんかまたこの話すると長くなっちゃうんですけど、
はい、
割とその例えば日本とかアメリカで売られているそのエクストラバージンオイルで、あの基準があの政府で、あの定められていないために、その 100% エクストラバージンオイルという ラベルがあっても、実はそれを本当に 100% ピュアじゃないよっていう話も聞いたことがあってね。だからレバノンあたりとかだと、やっぱりそうやってオリーブオイルをもう皆さん作られてたりとか、もう身近にあったりするので、そういったこう偽造的なオリーブオイルはないんじゃないかなとかって思うんですけど。
一つ言うと、確かにね、他のヨーロッパに比べて、そういう認証とか基準っていうのは、ない、厳しくないというか、ないんですけれども、オリーブオイルに関して言えば、もうみんな食べたらわかるというか、もうずっと、もう何千年と、食べてるわけですよ。なので、まあ、味で、こっちは、ここでは、エクストラバージンオイルとか、何々オイルっていうふうに区別はしてないんですね。まあ、ラベルには書いてあるんだけども、もうね、うちの親戚でも絞ってますし、買い方がね、なんか、量り売りみたいな感じで、買ったりするんです。すっごい大量の、もう、なんだろう。20リットルとか30、20リットルぐらいかな。ので買ってきたりするもので、非常にこっちではね、そういった意味で言えば、まあ、昔風な売り方を、もちろん瓶詰めもありますよ、してるんですけども、偽造のも何も、
そういうレベルじゃないっていう
もう
か
みんな味を知ってるので、あまり何かこう混ぜ物をするとかしたら、これは何だっていう話になると思うんですよね。もうなんかお醤油と同じような感じなので、で、美味しいお醤油は美味しいし、で、美味しくないお醤油は、まあ美味しくないってわかるじゃないですか、きっと。お味噌とかも、お味噌ですとか、お醤油だとか、ね、ランクはあるとしても、なんか食べてみたらわかるでしょっていうレベルかなっていう
な
ふう
るほ
に思
ど。
います
やっぱ
ね。
りだから国文化の違いですよね。だから例えばそのお醤油とかお味噌って日本人の、人たちっていつも食べてるじゃないですか。だからもうすぐ味がまずいとか美味しいとか分かるけど、例えばアメリカの方がお味噌を食べた時に、そういうふうにお味噌を毎日食べて育ってないから、それが美味しいのか美味しくないのかっていうのはやっぱ分からなかったりする。だから
そ
オリーブオイルも多分一緒で、
う。
その日本人とかアメリカとか、まあ、アメリカも最近ね、オリーブの木とかオリーブオイル作ってる方結構いるみたいですけども、ね、やっぱりその味の違いっていうのは、そのレバノンの方とかその辺りに住んでる方は普通にいつもね、取ってるから、もうすぐ 分かるという
わ
か。
かるっていうか、うちレベルでこう絞っているので、なんとかさんのは美味しいとか、なんとかさんのはまずいっていう、そう、ただそういう ことになるっていう感じ。
そうですよね。
やっぱり認証とかつかなきゃいけないっていうのは、やっぱり遠くに出すとか、信用の問題だと思うんですよね。だ
そう
から
です
それを取っ
ね。
てるから安全ですよって、まあ、遠いところに売り出す分にはやっぱり必要になってくる。まあ、信用という意味でね、なるんだと思うんだけれども、その地域の消費レベルで考えたときに、オリーブオイルに関しては、きっとレバノンは外に出すって言ったときは何か、認証とかつけなきゃいけないのかもしれないけれども。
もう家庭のあれですよね。だからお味噌とかお醤油みたいな
そう
もん
そう
で。
そう。本当お味噌かお醤油かっていうところですよ。
そういうレベルなんですね。まあね、じゃあそのオリーブオイルというのはもう常にお家に
そうです。
なくてはならないものみ
な
たい
くては
な
ならない。
感じだと思うんですけど、まあその食の話で言うと、例えばその地中海の、まあ、食べ物として、あきこさんがおすすめする、まあ、家庭料理ってどんなものですか？
一つね、他のところでも、お話しした、もう簡単な、ものがあるんですけれども、それはお話ししましょうか。きゅうりとヨーグルトのサラダですね。もうこれは、火を使わなくてもいいし、夏の間はさっぱりしてるし、何かちょっと困ったら、 作るみたいな。
一
品にっていう。冷蔵庫にあったら誰か、お腹空いた時に、ちょっと食べるっていうのもできるし。
うん、ああ、じゃあ、きゅうりとヨーグルトと、あと何かこう、スパイスみたいに入れますか？
ニンニク、おろしニンニクを少しと、塩と、あと、乾燥ミント
を。あ、ミント、はいはい。
散らばして、うん、散らして、もうそれだけです。うん、あ、そうなんですか。それを混ぜるだけ。
へえ、ちなみにそれは何という名前のサラダですか？
日本だと、ヨーグルトときゅうりのサラダですよね。
うん、そうですよね。それをじゃあ、現地の言葉で言ったら何という名前なんですか？
フィアルラバン。
フィアルラバン。
フィアルラバン。フィアルっていうのはきゅうり。きゅうりですよね。で、ラバンっていうのがヨーグルトなので、もうそのまま。
なるほど。
きゅうりとヨーグルトっていう。う
ん、はい、じゃあ今、デマドンでは、アキコさん、何語をメインに喋ってらっしゃるんですか？
私は、基本フランス語で生きています。
おー。
で、ちょっと外に出たら、英語なんですけれども、レバノンはもう3カ国語が走ってる、常に走っているっていう。
ああ、じゃあ皆さんがもう大体は3カ国語を喋ってるっていう感じ。
そうですね、もう2カ国語を英語と、アラビア語率っていうのはもうかなり高くて、何パーセントっていうか分かんないくらい、もうすごい、もう日本だと考えられないくらいのパーセンテージですよね。で、あとフランス語を話す地域っていうのもあって、私はフランス語がかなり、通用する地域をこう生活拠点にしているので、みんなアラビア語も喋ってるんですけれども、まあミックスで、WhatsApp ってご存知です？日本のLINE
アプリですか
みたいな、WhatsApp っていうのが、まあ、コミュニケーションテキストと音声ベースで、一番主流なんですけれども、まあ、日本の LINE をイメージしていただいたらいいんですけれども、それで息子の学校のママたちの、まあ、ママ友グループの LINE がある、LINE じゃない、 WhatsApp があるんですね。その中だと3カ国語は走ってます。なんかそれぞれね、みんな得意とする言語があるんだけれども、まあ大体みんな3カ国語わかるので、まあそれでやり取りしてるから、私が頭なんかこんなになっても慣れないみたいな。
すごい。
はい、
あきこさんの、じゃあお子さんは言語的にはお家では何語を喋ってます
か？うちではフランス語か英語、ちょっとだけ日本語、ちょっとだけアラビア語っていう感じになっていて。
4カ国語です、
でも、そうですね。まあね、語学教育、日本でね、早期教育は危険とか、いろいろこう、論争みたいになってますけど、まあ、目的地っていうか、ゴールをどうするかっていうことだと思うんですね。レバノン人みんな、なんか、みんなじゃないですけど、かなりのパーセンテージで3カ国語教育を受けてますし、日常生活でそういう状態になっているので、まあ、大丈夫なのかなっていう感じですよね。
わあ、でも、まあ、ラッキーですよね。そういう環境でお子さんが、まあ、育つっていう、のもね。
まあ、それもありますよね。それもここに、私ここで住めるかなって思った理由の一つですよね。教育にみんな熱心だっていうのもあるし、だからそういう、まあ、マインドセット的なところっていうか、土壌っていうか、そういうのはあるところなんだなっていうふうに私は感じてます。
一つ私、そう、最初にアキコさんの確かインスタか何かを拝見したときに、そのレバノンで爆発があって、その被害に巻き込まれたっていうことを 書かれていて、あ、すごいところに住んでるんだなっていう印象を受けたので、なんかちょっとそのお話もなんか聞きたいなと思っていて、
うん、
ありましたよね、なんか
その、はい、ありました。
2020年、
そう、2020年、そうです。その時はすごく、まあ、2020年前のレバノンと2020年後のレバノンっていうのがあるのかなっていうふうに私は思っているんですけれども、コロナ禍だったんですよね。コロナ禍で、ロックダウンとかしていて、私もロックダウンしていて、ちょうど義理の両親の山の家の方にいたので、まあ、8月4日だったので夏休み真っ最中で、こちらにいたので、まあ、怪我も何もなかったっていうところなんですけれども、港にこう不法に放置されていた、硝酸アンモニアでしたっけ、
が
大爆発、引火して大爆発を起こして、もうその半径10キロぐらいまではその爆風で窓ガラスとかドアとかが、躯体自体は、はい、建物の躯体自体は被害はないんだけれども、窓全部が粉々、みじん、なんで粉々、
はいはい、
へー、あとドアも吹き飛ぶっていうのが街中、その10キロぐらいまではそんな感じで、海を渡ってキプロスっていう島があるんですけども、そこら辺でもその爆風が聞こえたっていうくらい、ここはなんか山、周り山に囲まれてたのか、私のところは聞こえなかったんですけども、その爆風が、でもそういう状況になって、次の日こう帰ったらもう道路にもガラスが粉々で、車で入るのもなんかパンクしたらやだなぐらいで、もうすごい、どうしよう今後の私の人生みたいな。
そうですよね。
家ももうなんか、その躯体、その時は、次の日はそのガラスが散らばって粉々、ドアは全部こう吹っ飛んでいる、あと天井なんかも全部こう落ちてる状態だったので、まあ、あの空気せ、あのエアコンとかあるので空洞じゃないですか。で、それをこう押さえていた、あの天井なんかがこう全部落ちていて、
それ全部だから爆風ですもんね。すごいですよね。
そう、爆風でそうなったんです、ね、火事とかじゃなくて、
ね、
爆風風ですよね。で、そんなところで、その建物の躯体自体も当時はもう使えるものなのか、もう使えないのか分かんない状態で、なってたっていうのが一つと、コロナ禍があったのと、もう一つ、財政破綻を起こして、デフォルトっていうことですね。国が借金を払えなくなったがために、電力会社は国営なんですけれども、それが、燃料を買えなくなったので、電気はない、燃料はないみたいなところまで行っていて、じゃあ私はどうすんのみたいな、ここで。コロナ禍だから、日本に帰るにも、帰れないみたいな、国外脱出するにも出れないみたいな、そう、
それは不安でしたよね。
そう、陸路隣シリアみたいな
シリアもちょっと怖いしね、そんなとこに行け
ないしみたいな。で、もともとはここはだから話したように、いろいろな言語が飛び交うところだし、あとヨーロッパとかにも近いし、学校って言ったらみんなヨーロッパとかアメリカとか行くような、あの国なので、比較的、なんていうの、その2020年前、まあ、結婚した当時2014年っていうのはまだなんとかこう国がこう支えられていた時だったので、別に中東だっていうのはあったんだけれども、自分が実際見てね、どういうところかっていうのを見て、まあ、住めるところだ、住みたいところだって思ったので、まあ、ここにいようっていう、まあ、2人で別のところに行くっていう選択もあったんだけれども、レバノンに、まあ、拠点を一つ置こうっていうところでいたけれども、重なり重なって、あの時は本当に自分の人生どうしようかっていうふうに考えた時で、まあ、それで、まあ、自分の働き方とか生き方とかをもう根本的に抜本的に変えようと思った時でしたね。
へえ。ねえ、なんかそういう体験を もう目の当たりにして、そこからの、まあ、人生のなんかこうターニングポイントみたいな。
そうですね。うん。そう、ちょうど、だから私も、アラフィフを迎えて、アラフィフっていうところに来ていたので、まあ、今ね、人生100年って言われる中で、これからの人生をどうしようかっていう、そういう時と重なったっていうのもあるのかもしれないですね。人生を考えるっていうところで。
なるほど。ね、その選択を、まあ、これからレバノンでしていくっていうね、ことで。だから、その気候的だったり、その土地だったりっていうこと自体は、豊かな、まあ、土地
そう
で
なん
はあ
で
る
す
んですよ
よ。
ね。
そうなんですよ。それで、まあ、コーチング仲間、あとね、いろいろコーチングの練習をしている中で、この前ね、山と谷のワークっていうのをやったんですよね。それで、谷、どん底になった時をイメージするっていうのがあったんですよ。で、それで、最悪の状態何かなっていうのって、ここにいると、まあ、最悪の状態って、人間なんだろうって考えた時にやっぱり、まあ、病気になるとかあとは食べ物がなくなってしまうっていうことが恐怖だと思うんですね。まあ、ご飯、ね、なければやっぱり死んでしまうし病気だと、死んでしまうっていうのがあってで食べれなくなるかって考えた時にここは非常にね土地が豊かなところで。食べれなくなるっていう、もうお金が全然入らなくなっても、食べれなくなるかって言われたら、ここの地にいる限り、食べ物がなくなるっていうことがないような環境なんですよ。っていうのは何かっていうと、この地域っていうのは、ここ、うちはリンゴ農家ですけれども、リンゴはかなり、まあ100年ぐらい前かな。もうちょっとあれかな。新しいんですけれども、いろんな果物がね、もう木があったら、もう山から流れてくる水で、水をやらなくても育つんですよ。例えば何が今、イチジクもそうだし、ピスタチオとかもそうだし、アーモンドもそうだし、ブドウもそうだし、梨とか、あと、桃、プラム系ですね。あるし、あと、植えたら野菜とか、野菜、山菜みたいなのもあるし、で、羊、ここら辺、今、まだ羊は放牧してるような感じなので、あるし、いるし、なんか、物々交換で、あとは洞窟もあるから、寒さしのげるし、もうここってもう何千年も人がもう住んでるところ、
そ
も
うです
うこ
よ
の今
ね。
の、テクノロジーがない時代、まあ塩と火ぐらいあったのかなみたいな。レーズンとかもね、乾燥レーズンとか、イチジクとかね、乾燥とかありますけども、アプリコットとかもありますけども、まあトルコをイメージしていただければ分かりやすいかな。そういうナッツ類とか、果物の、ドライフルーツですかね。っていうのが、もう、この地球がどうにかならない限り、食べ物はなんとかなるっていうところに私はいるなって思ったときに、ああ、なんか、下手に動くよりは、ここにいた方が いいみたいな、
なるほ
ところ
ど。
なんですよね。だからそういうふうに豊かな国、まあ、旧約聖書の中でも、まあ、カナンの土地っていうのは、乳と蜜の流れる土地っていうなんか表記があったみたいな。私ちょっとあまり詳しくないんですけれども。だから、そういう食べ物に関しては豊かな国っていうか地域であるんだろうな。何千年とこう。って本当に思い
ねえ、
まし
歴
た。
史があるから。だから、実は、なんか日本も、本当は、もともとはそういうふうに自給自足できる国だったと思うんですけど、でも最近聞いたところだと、食料とかが、輸入に頼っているってところで、だから本当にそういったものが遮断されると、なんか食べるものがなくなるっていうような、そういう話も聞いたことがあって、だからなんか日本と逆だなと思ったんですよね。日本はね、今ほら安全な国じゃないですか、基本的にね、今ね。 でもそういったところでそのレバノンってその情勢的に例えばその、うん、本当にお隣の国のシリアとかでまだそういう戦争してるってそれもすごいなって思うんですよ。そういう場所にいるっていうことがね。
それも考えたんですよね。レバノンってこの国っていうのは独立したのはもうつい最近で、1943年、に独立っていうところで、もうね、ここの歴史の話をしたら、もう歴史の教科書、もう全部語ることになるぐらいのところなんですね。だからずっと、王朝が変わればとか、あとは古代ローマ帝国がこう攻めてきたりとか、レバノンは18の宗教宗派が公認としてあるんですね。だから、規模的に言えば、秋田県とか岐阜県とか一つの県の面積なんですよ。そこに、まあ18、実質的には17なんですけども、17の宗教が認められていて、しかも難民がパレスチナ難民もいますし、で、シリアから流れてきた難民もいるし、オットマン帝国の時代にトルコの出会った虐殺から逃れてきたアルメニア人のもういるんですね。だからそういう凝ったなところでずっといたから、日本だと何が言いたかったかっていうと、日本だと今日本っていう国の制度がすごく、まあ、しっかりしているといえばしっかりしているために、自分たちのコミュニティでの自衛っていうのがもうほぼ放棄された状態。それはすごくいいことではあるかなっていう、部族同士の戦いとかにならないので、もうそういう時代はすごく終わったので、まあいいとはいいんだけれども、国に守られてるがゆえに、自分たちのコミュニティでどうしようかっていう話にはならない。むしろここだとずっと歴史上も何千年とそういう攻められたり、どこかまあ、欧米大国の影響も今現在もすごく受けているので、そういう影響がなくても自分たちのコミュニティで生き延びていくにはどうしたらいいかっていうのを常に今現在もそういう意識が働いていると思うんですね。だから何かあった時にすごくこうそのコミュニティだけで何とかしようっていう力がすごい、働いている。あと家族のつながりもそうですよね。まあ地中海沿岸部、そういうのよくね、イタリアとかでね、ファミリーの話が出てきますけれども、そういうところで地中海沿岸っていうのはやっぱりファミリーの結束が他よりも強いのかなっていう、そういう歴史的なものもあるのかな。それがセーフティーネットになっているのかなっていうところもすごくここにいて感じるところの一
な
つ
る
で
ほ
す。
ど。本当ですよね。まあ、これ本当、歴史を学び直したいですよね。
そう、長くなるので
やっぱりね、こういった国、歴史がある国っていうのは、そういった歴史もこう見ていくっていうのすごい大事だなと思っているので、まあ、そのね、まあ、本当に今日はほんのわずかな部分ですけれども、そこに触れて、またすごくこう勉強になったことがたくさんあり、よかったです。
ありがとうございます。
はい。
私もそれを楽しみながら、あ、そういうことねって、もう歴史の教科書と今がこうつながるみたい
なるほど
なところがあります
ね。へえ。ね、そういう中で、ね、今日いろいろお話聞いているんですけども、いつも私最後に皆さんに聞いている質問っていうのがあるので、そこに移っていきたいんですけれども。はい。ということで、まずですね、ちょっと、ま、この前、リスナーさんにも皆さんにアンケートを取ったものなんですけれども、皆さんの好きな植物っていうのを聞いてるんですね。で、あきこさんはどうですか？レバノンで好きな植物をあげるとしたら。
私もですね、レバノンで、先ほどちょっと話したオリーブオイルっていうのは欠かせなくて、オリーブの木っていうのは、まあ、私ずっと地中海沿岸好きで、それは常にあるものなんですけれども、やはりラベンダーっていうのが、私にとってはもう生活の中で、いつもあるものになっているんですね。ラベンダーはもう、自分の家にこう 家と親戚の家っていうかこの山の、うん、一帯ですね、
うん、
ラベンダーがこう道端にこう植えたんですね、はい、義理のお父の世代の、まあ、親戚がこうその村でラベンダーを植え始めて、うん、もうその景色の一つになっているというのと、やはり、それをね、夏の8月の下旬に半ばかなになったらそれを刈り取って、うん、エッセンシャルオイルを作ったり、あとはそれを乾燥して、袋にこう袋っていうか布に詰めて、
うん、
それをねあのもう芳香剤として使うという贅沢な、うん
は
い、暮らしができているので、
う
もうラベンダーとともにもう毎日ラベンダーあるで、それで私石鹸も作るので、
うん、
石鹸を作るときに、まあ、自分のうちというか、まあ、親戚仲間でこう取ったエッセンシャルオイルを石鹸の中に入れて、もう毎日それで、体を洗いっていう生活になってます、う
ん、へ
欠かせないですね、もう生活の一部、
うんうんうん、あ、じゃあ、 あの、ね、そのお家にもあるってことですよね。ラベンダーを育てているっていうことです
ね。そうですね。はい。
うん、どれぐらい株的にはどれぐらいあるんですか。
もうわかんない。わかんないくらい。うん、市道っていうか道がこう、まあ、町の道から、うん、あの自分の家にこう入るところの道端にあるのと、
うん、
あとね、ずっとこう、なんかこう、植え続けたみたいで、義理の両親が。だからかなりなラベンダー畑になってるんだけども、その手入れが、うん、手入れをねちゃんとしてるってわけではないんですよね。もう毎年全部刈り取るわけにはいかなくなってて、あまり植えすぎて、
うん、
なんだけども、うん、株なんてもうわからない、
ずっといっぱい、もうわからないぐらいすごい、
わからないぐらい、
あ、じゃあそういうイメージ、
果てしなくではないんだけども、うんうんうんうん、あの果てしなくではないんだけども、うん、こう通り道にガーッツ20メートルくらいかな あるのと、あとリンゴ園はあるんだけれども、
うんうん、
リンゴ農家なのでね、まあその脇にこうあったりとか庭にあったり、
でもいいですよね。だから結局そのリンゴもあの受粉しなきゃいけないんで、多分そういう手助けをしてくれてるのって蜂とかだと思うから、そうです、
蜂いっぱいいます、うん、あの蜂も離してますし、
うんね、だからラベンダーを近くに植えるってことは、うん、やっぱりそういったあの蜂たちも寄ってくるし、うん、みたいな部分では、
うんうん、ありますね、うん、
いいですよね、うん、
あ、だから蜂いっぱいいます。蜜蜂もうちは取ってないですけど、うん、今
養蜂の、
うん、そうそうそう、うんうん、受粉用に使っていたり、
あ、ですよね、うん、そうそうそう、あのされる方いますよね。蜂蜜っていうのももちろんあの副産物でいただけるけど、あのそのメインの理由が、うん、その植物なんつうの、そうそう、果樹園の受粉
を、ね、
うん、助けるっていうことでね、やられていますけど、うん、あ、なるほどね。で、じゃあその、まあ、これからちょっとラベンダーの話もあの聞いていきたいんですけれども、
うん、
ね、ぜひちょっとそのあたりのお話はあのまた後編でお話お聞きしたいなと思ってるんで、はい、ちょっとそれは取っておきます、
はい
はい、であの次に皆さんにあの聞いているんですけれども、で今ねこうしてレバノンで住んでもう9年でしたっけになると思うんですけれども、
ね、
あのではね今から5年後に、うん、まあ、なった時のあきこさんの未来像、
未来像、
どんな、うんうん、どんな活動をされていたいですか。
うん、私はやっぱり自分の中で一番やりたいっていう、まあ、勝手にミッションって感じているところは、うん、心と体を整えるということなんですね、
うん、
で今コーチとして心の勉強をしながら、あ、心を整えるサポートっていうのをしているんですけれども、うん、このね、レバノンの今私が夏の間にいる土地なんですけれども、先ほど話したようにすごく自然に恵まれて景色も美しいところなので、うん、ここにね訪れて心と体をこう整えるような場所というのを作っていきたいと思っているので、
うん、
それが形に少しでも形になっていたらいいな、うんうん、形にしていこうということで今取り組んでいます。
ああ、いいですね。ぜひ、その5年後に形になった時には、ね、訪れてみたい、その地中海の食事ですよね。
やっぱり野菜が豊富ですよね。野
野
菜と
菜。
フルーツがもうすごく豊富で。
ねえ、魚介類とかどうですか？
あることあるし、食べるんだけれども、うちの夫の、家族は山の生活をする人たちなので、お肉の確率の方が多いですね、家族といえば。でも、あまりね、イタリア、スペインのように、魚はそんなに食べないかなっていう感じですよね、国民的には、
なるほど。
国民性としては。どちらかといったら、肉といっても、羊とかヤギですよね。ここら辺にいる羊とかヤギ。牛はあんまり、もう牛は本当に、いないというか、あまりおいし食べても日本人にとっておいしいなっては思わないんですけども。
ああ、なるほど。あまり、じゃあ、だから放牧もしてないってことですかね。その牛とかはね。
牛は見たことないです。この地域ではないです。特
ああ、
に
そうなんですね。
山岳地帯なので、牛ってこう放牧っていうか、その草をこうはむっていう感じじゃない、草を食べてるじゃないですか。だから比較的草がよく生えるところじゃないとねっていう、たくさん
なる
食べ
ほ
ま
ど
すし
ね。
ね。だからそういう気候じゃないっていうところありますよね。だから山をこう登れるって、乾燥した草木を食べれる動物 ということで、羊飼いがいて、うちの敷地内にも来て、いるし、それでは、やーって食べさせてあげて、なんかちょっと、ね、うん、そう、うん、自分たちのこう食をこう守り続けてる方々なので、
いいですね。やっぱ地産地消じゃないけど、やっぱりそこにあるものでね。
だからどこで何食べてるか分かる動物をいただくっていう感じです。
でも、そういう生活をすると、本当、季節感とか、そういったものを本当に感じられるようになりますよね。
そうですよね。もう季節とともに生きてますね。
ね、なんか本当、普通だと、そういった季節じゃなくても、スーパーマーケットに行けば 何でも買える今、時代だから、ね、そういったその地域に根ざした生活して、その食も、ね、そういった生活をするっていうのは、やっぱり本当は本来 あるべき
そう、
形。
それがすごく、なんかそれが、幸運にも残っているっていう、ところに今いるなっていう、すごく実感
ああ、
して。
素晴らしいですね。そういうところでの、子育てっていうのも、だから、本当にラッキーというか、
もう
すごい、いいですよね。
山に海にっていう、と
子供
ころ
ので 時はね、特に
す。
ね。
特に子供の頃はねって思って、それが大切だからここがいいなっていう。
おお、いいですね。
ところ
じゃ
であ
、そういったところでね、これからその今、子育てコーチングっていうのも始めているってことなんですけれども、では、その最後にね、そのあきこさんと、つながるには、どうしたらいいですか？
今はインスタグラムでアカウントがあるので、そこに、来ていただければ、私の今「レバノン」っていうタイトルで、レバノンで私が見える風景、これが全てではないんですけれども、私がいる場所の風景っていうことで、出していますので、メインはコーチングのアカウントなんですけれども、レバノンに住んでいるっていうとね、どんなところか
そうです
怖
よ
い、
ね。
知りたいよりも怖いかなっていうのもあると思うの
って
で、
いうイメージは確かにあるけれどもね。でも、実は、そうでもなかったりっていう。
で、やっぱりニュース報道では見えないところなので、それが全てではないんだけれども、 報道だけが全てではないっていうところもあるので、うん、レバノンっていう一つのを作って、うん、ちょっとこう見えるようにしてますので、うん、どんなところかご覧いただければと思います。いいですね。
うん、そうですね。やっぱりその地元に住んでる方がそういうふうに発信するっていうのが一番こう真実っていうか、
うんうん、そうですよね。あと私はやっぱり、うん、外から来た人なので、うん、レバノンにはね、うんうんうん、だから外からの目で見てみるっていうことが非常に、なんか意味のあるというか、うん、違うところを見れる、
うん、
っていうのがあるので、例えば私が撮った写真なんかを、親戚は、ああ、なんか綺麗な写真っていうか、あなたたちが住んでるところでしょっていう。そうそう。だから、普段、こう、慣れてしまうと、それがやっぱり普通になって、見えていないところがある。でも、そこにはすごく素晴らしいところもあるっていうところも、こう、紹介していきたいかなっていうふうに思ってます。
いいですね。そう、なんか私ももともと、そう、オレゴンね、ずっともう住んでると、その風景が当たり前だったから、うん、そんな写真を見せても、誰も別になんか興味ないだろうなって思ってたけど、でも実はそうじゃなかったりとかするっていうことを考えて、
うん、
あ、じゃあ私もこれからね、こういうポッドキャストだったり、うん、ね、写真をなんか発信していこうかなみたいな、
うん、
そういった気持ちになってたんですけれども、でも、まあ、そういった発信もされていながら、メイン の, お仕事っていうのがその子育てコーチングっていうことで、私も実はモニターをさせていただいていて、うん、まあ、そのご縁でっていうのも あったんですけれども、まあ、子育てイコール、うん、なんかやっぱりその植物育てることにすごいやっぱり似てるなっていうのをすごい考えてて、
うん、本当、うん、そうですね、うんうん、って思うんですけど、うん、うんうん、ね、今子育てコーチングの私がモニターさんをね、お願いしていたそのプログラムでもやっぱり自分を知るっていうところが、うん、一番先にあって、うん、でやっぱり植物も人間もそうなんだけれども自分またはね子供でも持って植物でもその持っている、うん、資質、もともと持っているものっていうのを知ることで、
うん、
自分らしく入れたりとか、あとは、ね、植物なんかはやっぱり植物のことを知らないとどういう環境でね、うん、どういう、肥料だとか栄養だとかをやりっていう、もう自分を知らないと、その植物の持った資質を知らないと、
うん、
対処法がないみたいな、うんうんうん、何かあっても、
うん、そうですよね。だからあと、ね、そのレバノンの気候に合った植物をやっぱ植えるっていうことが、
うん、
一応まあ、うん、楽じゃないけどやっぱり植物もそういう環境でよく育つじゃないですか、
うんうん、
それはだからその資質、その植物も一緒で自分の資質っていうのをよく知ることで、
うん
うん、そういう育つ、よく育つものを見つけてそこから伸ばすみたいなね。
うん、うん、
うん。
本当に、ね、うん、そこかなっていうふうに思ってます。
ね、で、今まだあれですか、モニターさんも募集されてるんですか？
はい、募集してますので、ご興味があったら。
ぜひぜひ、そうですね、はい、皆さん今、子育てされている方で、ね、
うん、
ひこさんのモニターを体験されたい方は、ぜひ、ぜひぜひ、おすすめです。私も今、半分ぐらい。
うん、
来ましたけど、
ね、参加していただいて、
奥深いです。
自分のことってやっぱりなんかこう、うん、分かっているようで、
うんうん、
なんかあまり気づいていないところがあったりとか、
うん、
あとは情報としてね、今情報はこうしたらいいですよ、ああしたらいいですよっていう情報はいっぱいあるんだけれども、うん、やっぱり自分に合った情報を得た方がしっくりくるっていう、うん、自分にこういうのがいいですよって言われて、こういうふうにした方がいいですよって、例えばね、子育てであっても、うん、どうしても自分にしっくりこないとかやっぱりありますからね、
うんうん、はい、なのでぜひコンタクトしてみてください。私のショーノートのところにそのリンクも貼らせていただくので、
はい、
あとアキコさんのインスタグラムのねアカウントも貼らせていただきます。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ということで今日はまず第1弾ということで、はい、前編ということでここで終わらせていただきます。
はい、はい、ありがとうございます、はい。
今日は中東のレバノンに在住のアキコさんを迎えてのエピソードでした。で、食の話から文化や歴史の話までね、地方の方ならではのお話を聞くことができて、地中海地方って言っても、まあ、一括りにはねできないそれぞれの国の魅力っていうのがありますよね。うん、なのでいつかね、ますますこの地中海地方を旅してみたくなりました。で、次回は皆さんの好きなラベンダーについて少しエピソードを進めていきます。で、再びレバノンからアキコさん の今度はご家族で行うラベンダーやダマスクローズの精油作りと、その蒸留法についてをサステナブルな視点でお話しします。それでは Until the next time、 サヤリンでした。